皆さん、石丸伸二の恋愛リアリティショー見てますか？あの恋愛病院ってやつ、アベマでやってるやつ。私はね、見てないです。なんか恋愛リアリティショー自体が多分私苦手なんですよ。なんか恋愛というそのものにね、なんか私はこうアレルギーというか拒否感がどうしてもあるので見られないんですけど、でもリハックでさ、そのいつものリハックメンバー、いわゆる今野さんと西田さんと小戸北さんと箕輪さんで、その石丸伸二が恋愛を頑張ってる様をああでもないこうでもないとやいや言いながら見る回っていうのがあるんですけど、それは見てるんですよね。もうね、自分がなんとこの高橋博樹プロデューサーの手のひらの上で転がされてるかっていうのをね、こう身に染みて分からされるこの毎日なんですけど、でもね、こういう人多分多いと思うんだよ。あら、なんか共感してくれる人多いと思うんだよなって話をね、今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いや、石丸さんがね、恋愛リアリティショーに出てるっていうことがね、そもそも衝撃じゃないですか。で、そのなんか案の定言葉を選ばずに言うとすげえ童貞臭いじゃないですか。もうそれがさ、やっぱ面白いわけですよね。あのうぶな感じと言いましょうか。もう箕輪さんがさ、もうめちゃくちゃにあの言語化してくれてるから、もうわざわざね、私がこうこれをあえてその言葉で形容する必要はないと思うんですけど、でもさ、そのまずそのあの一番初めのさ、こんな番組やりますっていう時の宣伝のコマーシャルのシーンでも、そのまず恋愛とは何かからさ喋り出したりしてたじゃん、石丸伸二が。もうなのさ、あれすごいよなと思って。なんか石丸さんもさ、別に笑わせようと思ってやってるわけじゃないと思うんですよ。あれは本当に心の底から石丸さんのキャラクターとして、あのピエロを演じようとして演じてるんじゃなくて、本当に本心から恋愛とは何かから語らねばならんと思ってやってるわけじゃん。もうそれがさ、あの面白いんだよ。箕輪さんみたいに突っ込んでくれる人がいる状況だと、私もなんか面白いなと思って笑えるんだけど、あれをさ、その突っ込みなしに、まあ一応多分番組の中でもひろゆきさんとかさ、アレン様とかがさ突っ込んでくれてるんだと思うけど、でもなんかその程度のなんていうかな、突っ込み状態で見るっていうのが、多分いわゆる共感性周知みたいな、なんかそのもういや見てられないみたいな、なんかこっちまで恥ずかしくなっちゃって、でそれがなんか恥ずかしさの許容度ってあるじゃないですか。まあエンターテインメントとして許容できる範囲の恥ずかしさなら、あの一人で見てても面白がれると思うんですけど、なんか私の中ではね、多分石丸伸二に過度に共感してしまう部分が多分どこかにあって、一対一でねあの番組を見るっていうのができないぐらいに、私はあれをね恥ずかしく感じちゃうんですよ。なぜならばですよ、石丸伸二得意のであるならば、なぜならば、あの私自身もちょっと分かっちゃうんですよね、伸二の気持ちがさ、あのこじらせてるから。私もそんなになんかみんながさ好きみたいな、この人好き、かわいい、かっこいい、好きかもみたいな、そういう世界でなかなかこう生きてこられてなくて、いや本当の本当はもしかしたら恋というものをしてたのかもしれないんだけど、強烈な理性でもってブレーキをかけてしまってる気持ちみたいなのはなんかね分かっちゃうんだよね。私は童貞ちゃうわっていう感じなんですけど、あの分かっちゃうんだよね。なんか多分プライドなんですよ、根底にあるのは。なんか自分ごときがさ好きになってさ、その振られちゃったらどうしようとかさ、恋に溺れてる自分を認めたくないみたいなさ、なんかそういう青臭いというか、まあ童貞臭いだよね、童貞臭いプライドの高さ、傷つくのが怖いことを、なんかさも、いや私はそんな衝動で恋したりしないからっていう、なんかもっとなんか 理屈、頭を使って、生きてるから、まあ、そこが僕の、悪いところなんだけどね、みたいな、ようわからん言い訳をね、もう取り繕ってるだけなんですよ、そんなのは。要は、可愛い、かっこいい、この人といい仲になりたいと思っても、ぶつかっていく勇気がないだけ、振られるのが怖いだけなんだけど、なんかそれをなんか理屈こねてるだけというシンジの様がさ、もう痛いほどにわかるわけ。まるで鏡を見てるようなわけですよ、私からしたらね。だから見られないの。恋愛リアリティショーは。まあ、恋愛リアリティショーはってことでもないのかもしれないけどね。なんか、そうだな。普通の一般的な、いわゆるテラスハウス的な、相乗り的な恋愛リアリティショーの方は、やっぱり共感できないので、なんでそこでこの踏み越えて、その好きですとか言えちゃうんだろう。すげえ、全然理解できない。見てても面白くないっていう方面で、その一般的な恋愛リアリティショーは、なんか興味がないっていう感じなんですけど、見てもなんか、ふーんみたいな、そういう世界があるのか、みんな大変ね、みたいな感じで、なんかなんでそれをみんなが面白がってるのかがわかんないっていう感じで興味がないんですけど、一方その頃、石丸真二のリアリティショーの方は、生実家共感できるせいで恥ずかしくて見てらんないっていうね、別の見てらんないさがあるなっていうことにちょっと気づいたかな。うん。だから旗から見ると私もこんな風にきっと見えてるんだろうなと思って、なんか恋バナ振られてもさ、いや私は別に興味ないかなみたいなことをごねごね言うわけですよ、私は。それがこういう風に見られてんだな、きっとっていうのが分かっちゃうことが、すごくなんか、辛くてね、共感性周知でね、見てらんないっていうのはあるんだけど、でも一方で、リハックでその、ミノワさんとかが、ボロカス言ってるのは、見れちゃうんだよね。あれは何なんなんだろう。あれはなんでなんだろう。あれは多分、そうだね、ミノワさんの側に立った気になれるからだろうね。なんか、ずるいよね。だから、その、本来は私もミノワさんにボロカス言われなければならないような人間なのに、画面の中にはミノワさんがいるから、で、その向こうに石丸さんがいるから、自分もミノワさんの側に立って石丸さんを笑えるっていうね。人間ってひどいよね。そう考えるとね。いや、なんか、一対一だとさ、共感しちゃってさ、笑えない、かわいそうとか思ってんのにさ、一人間に挟まってさ、あいつバカだよねって言われたら、そうだよね、あいつバカだよね、私もあいつのこと笑っちゃうもん、みたいなことが言えるっていうのはさ、なんか恋愛動向を飛び越えて、すごい恐ろしいことなのかもしれないと今気づいた。だって、それっていじめと結構構図似てない？いや、その、どんくさい人がいましたと、クラスに。で、うわ、私も同じぐらいどんくさいから笑えないわって思ってんだけど、別の人が来てさ、なな、あいつどんくさいよなって言われたら、そうだよね、どんくさいよね、あいつどんくさいと一緒に笑えば、自分のどんくささを忘れて、笑えちゃうみたいなさ、なんかそういうことと、なんか、構図は似てる気はするよね。いや、いじめは良くないって言うけどさ、なんか、さ、一緒だと思うんだよ。お笑いっていう、お笑いとかバラエティとかテレビ番組っていう、そのマイルドさにみんなごまかされてるけど、でなんか、なんだろうね、体張る企画は良くないとか言うけど、そういうことじゃないんだよね。根本的にはさ、その、体を張ってるからダメだとか、いじってるからダメだとか、そういう表面的なその形、形式が鍋なんじゃなくて、その、もっと奥深いところに、人間のその、誰かをバカにして、で、共感して、仲間を見つけて安心したいっていう、本能的な欲求っていうのは、もっと深いところに隠れていて、いくら、その、体を張る企画がダメです。誰かをこう、なんだ、見た目をいじる、やつはダメです、みたいな、そういうところがダメっていうわけではなくて、恋愛リアリティだってそうなんですよ。石丸真二をバカにしては、本当は多分、厳密に言うとダメなんだと思うんだけど、道徳上、倫理上。でも、それがその分かりやすい形をとっていない、見た目をバカにする、身体的なこの苦痛を味わわせるとか、そういう分かりづらい形をとってないから、いじめの構造であっても許されるっていうところは、あるんじゃないかなって私思うんですよね。で、じゃあ、恋愛リアリティショーとか、あるいは人が苦手なことをやらせる企画は全部ダメにしましょうっていうつもりは私は全然なくて、そういうもんなんだよね。人間のさ、 その、なんだろう、笑いみたいな、面白がるみたいなのは、結構本能的なところと絶対に結びついてて、それは自分と違う人を笑って安心するみたいなさ、そういう本当の本当の動物的な本能と結びついてるから、いくら規制をしたって、なくならないと思うんだよね。うん。いじめがなくならないのと一緒で。だから、何恋愛リアリティショーの始めの話から急に真面目なところに飛んでっちゃったんですけど、なんか、そこを、まあ、分かっても分かんなくても、てか理解するのが結構これは、抽象度が高い話だから難しいのかもしれないけど、なんか、自分の中にもそういう本能はあるんだなっていうことは、分かっとくに越したことはないよねって話かな。だからうちのチャンネルでももう何度も繰り返し言ってますけど、人を傷つけない笑いなんてないですよね。根本的には絶対に笑いっていうのは誰かをバカにしたり差別したりみたいな構造を絶対に含んでるし、それはその差別をすることにこう快を感じる、その赤ちゃんは快と不快しかないとか言うじゃないですか。ああいうすごく根源的で本能的な快の部分をくすぐるから笑いなのであってみたいな。だからなんかあんまりね、その高尚なものだとか潔癖を求めたら、それはそれで逆に人間じゃなくて生き物じゃなくなっちゃうみたいなことになると思うからね。だからまあまあ自分の中にもそういう汚い部分というか、動物としての本能に、
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか、概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。